自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
この番組はゲストの方をお迎えして、その方のキャリアの転機とか火がついた瞬間をお届けする番組です。で、今週も先週に引き続きまして、音楽制作とかアイドルマネジメントやってらっしゃいます、近藤玲奈さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、ちょっと、なんでこんな今アイドルマネジメントとかやってんのみたいな話をちょっとお聞きしましたけど、どうでした、修行さん。イメージ、
いや、もうやっぱりちょっと私もすごく共感する部分があったり、プレイヤーだけどマネジメント側に回ったので、でも君色さんですね、君色、プロジェクトさん、ちょっとそのお話、どうやってマネジメントしてきたかっていうのを今回聞けたらいいなって思ってるんですけど、酒井さんどうですか？
あ、ぜひ聞きたいですね。本当は最初はね、自分で武道館って言ったのに、なんかいつの間にかアイドルマネジメントで、今はなんか最初からアイドルを育て上げてて今に至るので、どういう経緯があったかっていうのはちょっとお聞きしたいですね。っていうので、近藤さんいかがですか？このちょっといきさつを、流れをちょっとお聞きしたいです。
あ、どうやって今に至るかってことですよね。
だって最初全くだったよね。
いや、もちろん本当にお客さん数名というところがありますから。で、どうやって、分かりやすく言うと、そのファンを獲得したっていうか、そのファン拡大をしたかっていうと、これはもう、多分なんていうのかな。自分自身がちょっと考えてるところもあるんですけど、その再現性とか、これをやったから売れるっていうのはなかなか見つけづらいのかなと思ってるんですよ。なので、僕が、意識してるのは、なんかビジョナリーカンパニーの中に、とにかく試せと。もう、とにかく試して、うまくいったものだけを残していこう、みたいなことが書かれてると思うんですけど、それが多分その考え方なんですよ。なので、もうあらゆる、SNS もやりましたし、まあ、いわゆるその、イベントとかメディアに対する営業もしましたし、あと、まあ、一番効果があったなっていうのは、その渋谷の駅前で、まあ、自分たちのビラフライヤーを配るっていうのは、一番まあ効果があったかなと思うんですけども、割とそういった泥臭いこともしながら、まあ、ファンは獲得していったっていう感じですね。
まあ、やっぱ答えはないと。
そうですね。
まあ、確かに、まあ、ビジネスも一緒ですけどね。周りの環境も変わってるから、同じ答えでずっとやっていいわけじゃないっていうのはあるかもしれないですよね。
そうですね。だから、まあ、例えばその、じゃあ僕その営業をやってましたけれども、基本的にはまあ、じゃあ例えばその営業ってまあ、トークスクリプトとか、まあなんか、クロージングの仕方とかあるとは思うんですけども、そもそもじゃあなんかリストとかアタックしないことには始まらないよねってあると思うんですよ。で、とにかくその量をかけるというか、まあお客様との接点を増やした上でのそのまあ質の追求っていうことになるかなと思うので、タイトルに関しては、とにかくそこの、まあ、量をどれぐらい担保できるかっていうのは意識してますね。
ちょっとその言葉、最初の新入社員ぐらいの時に聞きたかったと思いますね。まあ、絶対的になんかね、やっぱり質を求めるよりも量が質に転化するっていうのはあるんでね。やっぱ量をこなすとやっぱり質が上がっていくっていうのは、なんでしょうね。でもなんか最初の時は何人ぐらいだったんですか、はい、ファンの人って。本当、
いや、本当数える数名っていう感じですね。
それが、そんな泥臭いことやっていきながら。
うん。
いや、僕がね、あれなんですよ。一回ね、あれどこだったっけな、白金かなんかのライブ。
白金、はい。
会場に、やるって言って来てくださいって言われたら行ったんですよ。
うん。
ただね、結構すごくて盛り上がりが。
あ、
そうなんだ。結構感動する熱量があって、周りの方泣いてる人とかいたりして、ちょっと軽く弾きながら、また感動しながらっていう感じでありましたけどね。ただそれが、どこからか弾けるタイミングとかあんのかね、なんか、壁を突破するみたいなのは。
そ うですね。だから、なんていうのかな。それをなんかまあ、意図的ではないし、なんかその予感できるものではないんですけども、まあ急になんか火がつくとか、波に乗るっていう瞬間はすごく、やっぱありまして、でもそれをやっぱり基本的な考え方で言うと、まあ、いわゆるその、ちょっと営業の話ももちろんですけど、まあ、顧客獲得の仕方に近いのかなと思って、新規でファンを取り続けるって、やっぱり難易度が高いと思うんですよ。どうしたらいいかっていうと、まあ、じゃあ今までライブを見てくれた方だとか、今来てる方の、まあ、お友達とかを紹介してもらうっていう方が、角度はまあ、高いなと思ってるんですよ。ファンになる角度。なのでそこはまあ意図的にもちろん新規にはアプローチし続けるんだけれども、今まで見てくれた方とか、まあ前まで来てくれたんだけれども、まあ最近ちょっとご無沙汰になっちゃってる方に、じゃあどう SNS 上とか、まあ現場で会った時にアプローチできるかっていうのは結構考えてまして、で、そこがまあなんていう、まあそうですね、なんか、沸点というか急に溢れ出す瞬間、ちょっとなかなか言語化はしづらいですけども、かもしれないですね。急になんかある意味、受注がドッと入ってくるみたいな、あるかもしれないですね。
まあでもその手前の積み上げがないとそこまでやっぱいかないっていうことがあるんでしょう
で
ね。
す
積み上げ
ね。
ないとやっぱり火はつかないのはあるのかもしれないですね。なんか、ZEP とかでやってたでしょ？なんかすごいなと思うのは実績としては、なんかオリコンとかも結構高い3位とかでしたっけ？
あ、デイリーサイン、はい。
週刊3位とかでね、入ってたりとか。それこそさっきも言ってたTIFF？ アイドル登竜門である TIFF への参加とか、多分これ聞くとアイドルとかやってらっしゃる人からするとすごいなってやつ。ね、今、ZEP ってあれ何人ぐらい入るんでしたっけ？
会場にもあるんですけど、多分1500とか2000ぐらいですね。
そうだよね。1500人集客するってまあまあね。しかも結構楽しませるってのはすごいなと思って。
まあそうですね。難易度は高いですね。もちろんね。
とか、なんかきっかけ知りたいですね。そこまでゼロから行くっていうのはね。
どうなんでしょうね。まあ、ただ僕は、割と、それこそ、なんか、じゃベンチャー企業って、どう、なんかその生き残ってたとか、それこそ、じゃあ、上場前のタイミングの会社って何してるかみたいなのを結構、まあ本で読んだりして、それって、まあ何て言うんですかね。さっき言ったようにコントロールできるものと、まあできないものと、まあある意味ちょっと運がかったものとかいろいろあるとは思うんですよ。で、自分たちがでもやっぱり意図的にやってたのは、さっき言ったように、まあファン獲得の方法はこれだよねとか、まああとは割と僕、ビジネス書とか読むの好きなので、じゃあ人を、まあなんか、マネージメントするときに、じゃあ、やっぱまあ目標ととか、まあさっき言ったそのミッション、パーパスみたいなの必要だよね、とか、じゃあ今ってチームマネージメントって、いわゆる体育会系じゃなくて、心理的安全性確保しないと話ってできないよね、みたいなのを結構、自分なりには取り入れて、まあ、テストはしてるって感覚はありますね。
なんか、すごい、あれですね。ビジネス感がすごいですね。
そうですね。割とそこはなんか好きだったので、本読んで、まあ実際試してみるということを結構やったかもしれないですね。
まあ、いろいろ試してみるっていうのはね、やっぱりあるし、それはすごいですね。
ですね。で、まあ、多分具体的な正解って多分探してはないと思うんですけども、共通点とかノウハウとか、近いことは起きるんだと思うんですよ。それを自分でどれだけ掴み取って、これってあのパターンだよねっていうのを、まあ繰り出していけるかって感じなのかなと思うんですけどね。
やっぱあれなんですかね。もともとそのアイドル、まあアイドルというか、そのミュージシャンっていうか、の方に飛び込む楽観性みたいなのがもともとありつつ、楽観性と、なんかな、その辺のチャレンジみたいなところのマインドが、なんか成功の秘訣みたいなのがやっぱあるんですかね。
そうですね。まあ、あとはもう、本当に皆さんよく言われることですけど、諦めないってことだと思うんですよ。
名言が。
要は資金的にだったりだとか、メンバーが辞めちゃってもうどうしようもない時期って結構経験していて、でも自分から辞めようとか解散しようって言ったことは僕はなくて、基本的にはもう永続できる限りしたいと思ってるんですよ。そこのなんかまあ、諦めない。自分は絶対その、なんかギブアップしない姿勢っていうのを結構意識はしてますけどね。
なるほど。それは確かに大きいかもしれないですね。ちなみに今のアイドルの方が辞めていくとかあったんですけど、ちょっと、傍から見るとアイドルの人っていろんなこう個性があるんだろうなって気がするんですけど、なんかご苦労とかどうですか？
構成、まあもちろんありますし、でもそれってなんか、日常生活していたら、みんな、多かれ少なからあるのかなと思ってて、要は、まあ、なんでだから、まあ、目立ちたいとか、人前に立ちたいっていうのがちょっとまあ、飛び抜けてるっていうか、そこのなんかね、あれが大きいだけで、まあなんか、普通の人ってじゃあ普通の人かもしれないですよね、もしかしたらね。
なんかちょっと印象的なエピソードみたいなのあったりします？アイドルマネジメント苦労話、その1。
苦労話ですか？でも、苦労話しかわかんないですけども、近藤さんは彼女とかできないんですかっていうのすごい聞かれて、
おお。メンバーの。
そう。要は、なんかこいつがなんやねんってはすごく思ってると思うんですよ。要は、なんていうのかな、女の子がたくさん、いる職場っていうか仕事の中で、僕ぶっちゃけ言うと、まあ彼女ずっといないんですけど、こいつは何を思って生きてるのかって多分不思議がってはいると思うんですよ。で、まあただ僕からすると、まあ今は仕事になんか集中したいなっていう時期なだけで、まあたまたまいないよってぐらいな感覚なんですけど、でもなんていうのかな、その自分の素性とか、まあ育ちも含めて考え方とか全部みんな全然違うじゃないですか。で、それをなんか示し合わせるとか理解し合うっていうのはまあ共通で結構難しくって、
だね。
特に20歳以上離れてたりするから、そのやっぱり感覚に追いつくとか、今の流行りは何かとか、話に合わせるっていうのは結構まあ、努力してるか苦労してる。あの、やっぱ
あれ、今、
もしれないです。
メンバーって何人いるんだっけ？ 3 グループあるって言ったけ
サン
ど。
クルバティ今だから13人とかそれくらいですかね。
13、で、3グループです、13人。
はい。
じゃあ1グループ何人ぐらいのもんなんですか？ 5
6
人、4、5
人、
人。
7人、1人とか、
1
だから、
人。
それ1人のグループ、はい、あって。
年代としては、下は何歳ぐらいかな？
下だからもう18とかですかね。
上
場合によっ
は？
て入って、上はでも25、6とかそれぐらいですか？
18から25、6ぐらいの間が13人。
すね。
なんかいろいろ起きそうな年代層ですよね。どうですか、修行さん。同じ。
そうですね。もう世代がね、もう全然違って考え方も違うし。酒井さん、そういう世代と普段会います？
合う？今はね、もはやその世代と合うってあれですか？ミートの方？
関わりは
関わりもね、今ないですよ、も
ないです。
う。
わあ、ちょっと。ライブ行った時にお話とかしなかったですか？
あ、そのミュージシャンの人と？
あ、
いや、そんなね、距離感じゃないんで、もう
そんな
向こう
距
の、
離感じゃ
は
ない。
い、もうステージの上の方はもう神々しく
失礼い
光って
た
らっ
しし
ゃ
ま
るん
し
で。
た。失礼いたしました。
いや、なんか結構ね、いろいろ突然辞めたりとか、泣き出したりとかすることはあるんだろうなと思ったりして。
イメージですね。
その時やっぱ近藤さんがマネージャーとしてフォローするってことですよね、アイドルの人。
まあもちろんそうですね。
みんなのお兄
なん
ちゃん。
か、ちょっと想像すると、すごい景色ですね、そこね。
そうなんですけど。
え、仲間割れみたいなのとかないですか？
仲間割れはないですね。
あ、そういうね、一応チームワークはいいんだ。
ですね。
あの人が売れてて、俺がファンが少ないとか、私がファンが少ないとか、なんかその嫉妬みたいな。
ああ、まあ、昔はあったかもしれないですけど、ここ最近はないですかね。
面白い。本当にプロデューサーの立場になって。
素晴らしいですね。
ちょっと、
なんかあれですよ。映画の、まあ、さっきもちょっとは、別で話してましたけど、曇天に笑う福士蒼太の、なんか、スガシカオ、単語しか出てこないけど、スガシカオと一緒になんか、君色さん歌うみたいな。一緒じゃないか。タイアッ
あれ、
プ？
サカナクションですね。
あ、サカナクション、間違えた。全然違うわ。
なんですか？一緒に、サカナクションさんと。
と、具体的にはドンテンニワルっていうその映画があって、その主題歌をサカナクションさんが歌ってたんですよ。で、その主題歌に合わせて、君色プロジェクトが、まあ、PR 動画というかダンス動画を出すとか、まあまあ、その映画の PR をするっていうお仕事が、まあ、あったんですよね。
テレビとかもなんか出てたよね。
そうで
藤
す
田。
ね。
ああいうのでテレビ局とかちょっと興味本位なんですけど、やっぱり自分で近藤さん営業に行くんですか？
テレビ局に直で営業に行くっていうよりは、それなんかイベンターとかいわば PR 会社とかがそういう案件を持ってるので、これに応募したい人は、まあお話ししてくださいみたいな感じですかね、どちらかというと。まあ要はだから制作会社ですかね。募集する案件に対して、多分芸能事務所とかがオーディションとか応募するっていう感じが多いですかね。
その辺とのネットワークみたいなのをどう作るかみたいなのが結構ポイントなんですかね。
まあそうですね。
なんか、経験したことない世界だから面白いですね。まあでもそこゼロからこんな何1500人の ZEP とかまでできるようになるっていうのは本当すごいなと思って。あれ何年ぐらいでしたっけ？ 2012 年って言ってたから。
今ね、君色プロジェクトは8年目ですね。
8年か。8年で ZEP でやる。ZEP って言ったら俺からするとなんか有名ミュージシャンがやるところのイメージが。
まあ、そうですね。ある意味、敷居は高い会場にはなってますよね。
そうだよね。面白いな。ちょっと近藤さんのキャリアとかいう話からだいぶ遠ざかっていう、なんか興味本位の質問ばっかりになってますけど、ちょっと次回あれですね。これからどういうキャリアを歩んでいくかとか、なんかそもそも君のどこに向かっていくのかみたいなのもね、ちょっとお聞きしてみたいですね。
そうですね。また次回お話聞いていきましょ
はいはい。
う。はい、今回
す
も
み
あ
ま
り
せん。
がとうございました。
ありがとうございました。